この番組はメタング F がお送りします。
先ほどですね、NHK の E テレだったかな、あの、元教育テレビの方でですね、放送されていた松本人志のコント、NHK ですけども、パイロット版を含めなければ、今回が第2回目の放送となってまして、第1回の放送の方が、個人的には面白かったかなというのがありましたね。なんか、いわゆる笑いをと言いますか、なんか派手に笑い声を出す人がですね、今回はなぜかいて、なんかドリフっぽいな、みたいな、笑い声だったんですけども、なんかそれが、この、なんだろうな、シュールさを求めるようなコントではあんまりいらないかなというのがあってですね。なんですが、ドリフの、ああいう王道コントにこそああいう笑い声が必要であって、なんか松本人志さんが作るような、ああいうコントに笑い声はいらないんじゃないかなと思って見てました。まあそうですね。まあこんな感じですけども、今回はゲストが来ております。どんな紹介するか全く考えてなかったんですけども、いいですかね。
メッターン！メッターン！誰かと同じになっちゃった。
はい。
え、いいよ、紹介して。はい、どうぞ。
はい、様々なポッドキャストをですね、聞いておらっしゃっていて、リスナーとして、様々な番組にですね、メールを出されているトマトンさんです。どうぞ。
どうも、トマトンです。
はい、どうも。どうもどうも。
おらっしゃってって。
変な敬語ですよね。なんか自分で言ってたらおかしいな、これと思ってました。
あ、これ。学生だから許そう。
これ絶対自分、面接ダメだもんね。ああ。顔が熱い。
え
恥ずかしい。
カットしないもんね。
あ、多分カットしません。もう声が全くカットしませんからね。ネタになりますから。はい、そうですね。まあ、メールをいろんな番組ですね、出しておられることですけども。そうですね。いきなり詰まった。まあ、代表的な番組はどこで言いましょうかね。やっぱ口ですかね。
ああ、やっぱクッチのイメージが強いかな。
あ、クッチとか、クッチとか。
なだらか向上心も結構
出してますよね。まあ全体的にあの菊池翔さんが制作されているですね、ポッドキャスト番組によくメールを出しておられる方ですね。なんか、たまに自分傾向が変ですよね。
ん？気にしないでね。うん、いいよ、それは。
本当に、雰囲気傾向と言いますかね。なんか、それっぽい傾向を使っていますか、いつも。
そのうち分かってくるよ。
もうどこでベストな傾向を使えるかが全く分かんないです。
うん。
まあ、今回はメタングフ100回目ということで、記念すべき100回目なんですけども。
よ、おめでとう。
あ、どうも。あの、初めてのゲストはですね、51回目の時に、それこそメガネタマイさんが来てくださいまして、それ以降はですね、何回目だったかな ?70 何回目かに、高橋恭輝さんが。高橋恭輝さんがゲストでいらっしゃったのは、第65回ですね、サヨナラエフィークというサブタイトルです。これからですね、1時間近く編集がありますけども、頑張ります。補足と言いますかね、訂正と言いますか、
ゲストにいらっしゃって、
今回が第3回目ということで。 一番スカイプしてる回数は多いと思うんですよ。
え、そうなの？
この3人の中で。
生放送、横断歩道の生放送の時に、
はい、
それを聞きながらこう、スカイプで、笑い声だけで話してて、とか。
ああ、やってましたね。
あと、その生放送が終わった後、こっそり、こう、3人でね、
ああ、
話したりとかっていうぐらいだったよね。うん。
そうですね。でも、なんだろう。会話回数は一番多いと思うんですよ。
あ、そうなんだ。どれだけ話してないんだよ。結構スカイプで、たぶんよく話してんのかなと思って、誰かと。
ああ、それは友人とかと含めたらですね、それは、結構、友人とかの方が多いですけども、
うん。
まあ、ポッドキャスト配信者の方って考えたら、トマトさんが一番です。
ああ、そういうことか。そっかそっか。うん。
まあでも、まあ友人とスカイプするのもね、そんなほど多くないですから。
うん、まあ、改めてね、スカイプするほどの友人って、いないね。普段学校で話してればね、スカイよ、家帰って、スカイプで話してって、あんまないよね。
そうですよね。
男同士だともうメールで要件だけ済ましちゃうよね。
そうですね。まあ、あの、メールを使わないってことを言えば、うん、あの、スカイプのチャットとかでよくやり取りはしますよね。あの、メール、なんだろう、パケット代を使わないと言いますか。
え、パケ放題とかじゃないんだ。
あの、パケ放題ですけども、まあ、パケ放題ってあの、なんとか、上限額があるんですけども、それより、なんか、まあ、上限額まで使わなかったら、この、使った金額に応じた金額は請求されるということで、まあ、使わない方がいいというあれですよ。
あっはっはっは、なるほどね。そっかそっか。
まあ、そのこと全く気にしないんですけどね。
うん、気にしないよね。上限ってあんまり超えることってないじゃん。
まあ、そうですね。
普通にやってても。
なんでこういう、なんか、携帯の方向にいたんだろう。
うん、あの、無計画だからだよね。話が荒の方向へね、流れやすいよね。
一応今回台本作ったんですけどね。
作ったんだ。いいよ、無視無視。
雑談。
じゃあ、もうちょっと俺の紹介してくれる？
いやーでも、
ないよ。
あまり思い浮かばないですかね。
ないね。
まあ、そのわけでですね、まあ、今回ですね、100回目、記念なんですけどね、まあ、記念会プラス、まあ、今年最後の配信というわけで。
あ、そっか。
はい。更新自体はですね、21日だっけかな。なので、27ぐらいかな。ちょっと待って、確認します。
今いいよ、適当で。
28日か。28日分はですね、あの、まあ、年末ということで、お休みをいただいて。
うん。
なんか最近休み多いですけども。
うん。
まあ、そういうわけで。まあ、そんな感じでですね、始めていきたいと思います。うん、今回のメタングフは、トマトさんゲストに呼んだ100回記念会です。はい、というわけで。まあ、このですね、あの、編集点を使った感じですけども。あの、こっからですよ、あの、BGM が流れ出すの。
お
ー。こっから BGM が流れて、
うん。
まあ、普通に始まっていくんですけども。なんか、本当に無計画だな、自分、今回。
うん。なんか、箇条書きになんか、
箇条書きに書いてたんですけどね。
にしては、あの、私の紹介が、薄いよね。
いやー、でも、説明するってなったら、なんつうの、いろんな番組にいろんなメールを出しているというイメージしかなくてですね。
でも、そうね、メール送って、反応が期待通りじゃなかったらやめちゃってるなんて部分も多いかな。
ああ、そうです、
うん、そういう点ではね、あの、メガネたまにさんがね、制作されてる番組は、 うん、とても良い番組だと思います。
本当になんていうのかな。もう、狙ったようなと言いますかね、なんか。やってほしいリアクション本当にやってくれますよね。
もう、あれだけ、こう、リスナーの意図を汲み取ってくれる番組は他にないなと思ってね。
そうですよね。毎回毎回、もう、口レサーとかでそうです、そうですけども。
うん、だから相性がいいのかもしんないね。うん。
うん。まあ、それこそ口レサーじゃないですけども。
うん。
まあ、何かな。口レサーもですね、今年か、50回迎えてですね。
うん。
毎月更新の番組で、50回で結構、本当に長いですよね。
そうね、結構長いどころじゃないよね。あっという間の時だったけどね。
まあ、毎週更新だとですね、まあ1年で達成できるんですけども。
まあでも、ポッドキャストの中だと、どうかね、うん。
そうですね、でも、毎週更新の番組って比較的多いじゃないですか。そういう、なんだろうな、番組が多い中に、やっぱり毎月更新っていう、なんつうかな、毎月更新の番組って、ね、自分が知ってる限りではそうそうないんですよね。それこそ毎週か、もう逆に不定期かという感じで。
だから、ボリューム的には、どの番組もちょうどいいんだよね。
そうですね。まあ、口レサーの第50回ですね。ちょっと長かったですけども。
まあ、さすがにね、いかに好きな番組でも、2時間超えは、もうね。
ちょっと長かったですね、でも、さすがに。
いや、
でも。
前編後編に分けてくれればいいのにって思ったもん。
いや、でももう、すごく楽しかったですね。
楽しかったね。
うん。もずっと聞いてて。
毎
週更新ってやっぱり、まあ、たまにきつくなるんですよね。やってたらわかりますけども。まあ、そういう中でも、ね、自分が最近たまに休みがちになってるのも、
うん。
そういう、なんとかね、きつい面があるんですよね、やっぱり。
継続はなかなかね、難しいよね、うん。
それこそ自分はもう試験休みだとか言ってやってますけど、
うん。
もうこの際だから言いますけど、
うん。
試験休みで休んでる時に試験勉強してませんからね、自分。
だから試験休み、じゃあ試験で、こう、ポッドキャスト休んでるっていうのを聞いたときは、いや別に、ポッドキャストやってたって、別に試験勉強を同時にやれるでしょうなんて思ってたけど、ね、ぶっちゃけね。やるっしょ。
まあ、やる気になればそうなんですけどね。
だって、試験勉強してたって飯は食うしね、風呂は入るしね。
まあそうですね。
それぐらい、ポッドキャスト制作が日常化してるっつうか、当たり前になってればね、生活の一部に組み込まれてればっていうのがあるけど、やっぱり、多少、その制作自体がストレスになっちゃってるとね、やっぱ一息置かないとね。
そうですね。もう自分は本当に撮ってる時は別に楽しいんですけども、
うん、
やっぱり編集がですね、
ストレスだよね、
もうカットするだけなんですけども、ずっとなんかホイールを回して探してカットしてというのを繰り返してですね、だいたい本編と同じ長さかかるんですよ。
そうだよね。
聞きながらやってるとそれ以上かかりますし、
編集するときって波形見てる？
あ、波形見てます。
波形で見てれば、例えば、編集点自分で決めてなんか、波形が大きくつくようななんか、合図入れちゃってもいいんだよね。
例えば手を叩くとか、手を叩くでな。
まあ、手を叩くでもいい。昔、俺ビデオ屋さんでさ、
はい。
幼稚園の運動会、撮ってる時とかあったのね。でも1台だと撮りきれないから、トラックの対面にこう対角線上に1台ずつに計2台置いて撮影するんだけど、まあそれぞれのビデオカメラだけで撮るっていう形を撮っちゃうと、そのタイムラインの同期って難しいのね。で、そういう時どうするかっていうと、例えば一つの方法として、 カメラのフラッシュ。
ああ。
パンって炊くわけ。そうすると、1分間に、29.97 フレーム。
ああ、はいはい。
1秒間か。1秒間に29.97 フレームか。
はいはい、
あるんだけど、そのうちの一コマだけ光ってるようにするのね、フラッシュを。
ああ、なるほど。
そうやってこう、ピカって光ってる瞬間で縦を合わせて、で、2台の、ビデオの映像を、こう、ね、時間を同期させるなんていう手取ってるけどね。なんか何かしらこう、どこでどうしなきゃいけないっていう編集点っていうのは自分で、話してる時に、なんか合図出すとかっていうことでポンと決めちゃうと、編集がしやすくなるのね。
ああ、なるほど。
うん。
そう、波形か。いつもなんか波形がな、全くなくなってるところを見て、とりあえずここカットだなっていうふうにやってたんで。
うん。
なんだ。
あとはまあ、単純に時間書き留めちゃうのも手だけどね。
ああ。じゃあまあ、その余裕がないですからね、いつも。
うん、いっぱいいっぱいで話してるよね。うん。
いやー、ほんとに、たまに、ね、何言ってるか分かんなくなるときありますからね。
うん。
いつだったかな3回ぐらい前の生放送の時に、一回普通に喋りながら寝てましたからね、一回。
ああ、でも結構ほら、好きなことを喋るときは、早口になっちゃって、例えば聞き取りづらくなっちゃったり、で、ただ単に決められたことを喋るときは、結局、ゆっくりなるけど、ね、噛んじゃったりとか、変に緊張しちゃったりとかしちゃうもんね。
そうですね、
うん。
まさにそうですね、自分。いつもここなんて言ってんだろうと思ってね。
うん。てか、あ、眠いんだろうなと思ってる、ろれつが回ってない場所とか結構聞くけど。
いや、でもいつもなんか眠たそうな声してるって言われてるんですよ、いつも。全くそんな時ないのに。
ていうか逆に、すっごい元気なタイ君ってさ、
はい、
ホットキャストでは聞かないね。いやーみんな元気かなーとかってないじゃん。
いやだって、一人で撮ってるでしょ、それ。一人でそんなテンションで撮ってるって考えたらもう。
こう、ポッドキャストを収録してる時にも思ったけど、
はい、
やっぱり、こう、普通に喋ってると、もう、収録してるソフト自体が、こう、音声をあまり認識してくれないとかさ、まあ、それは極端だけど、音量のゲージをね、全体的にグイッと上げなきゃいけないとかさ、だから、劇団入ってる人で、ポッドキャスト配信してる人なんかは、もう声張ってるからね、
ああ、まあそうです
ね。逆に音が割れないか割れないようなミキシングをしてるよね。
まあそれはもう本当になんかその人の生活でますかね。
だから、俺もポッドキャスト収録してる時なんかは、やっぱり声張らないから、
ああ、そうですね。
先週ソフトでこう音量グイーッと上げて、それでもちっちゃいんじゃねえぐらいになってるから、
そんなにですか？
そうだね。ガレージバンドで編集してるけど、まあ、ただ単に音量上げてるだけなんだけどもね。全体の音量を上げて、みたいなこと結構やってるよ。基本それだね。
自分が使ってるソフトだと、なんとか。そういうのも一応できるんですけども、なんか、なんか自分が使ってるソフト、本当になんかラジオの編集に特化してるんで、結構使いやすいんですけどね、なんか。
ああ。
なんかちょっとなんか、使いづらいなと思うところが、なんかたまーにあるんですよね。なんか、ここが使いづらいというのはないんですけども、あれって思うところがたまにあって。まあ、今年の出来事全く話してないですけども、これ。
今年の出来事？
はい。今年の出来事。
覚えてる？1月、2月、3月とか忘れてるよね。
そうするともう震災のことしか思い出せないけどさ。
まあそうですよね。やっぱり、今年はそうですよね。もう、それがやっぱり大きいですよね。
3.11 ってやつだね。
まあ 9.11 でと同じぐらいにもう、この4文字だけで何のことがわかるようになりましたからね。まあでも一応1月、それなりに話題になって出来事ありましたからね。
ん
?1 月といえば、おせちが。
それは毎年のことでは。
いやでもやっぱりグルーポンが。
ああ、それか。スッカスッカのやつね。
スッカスカのやつ。最近友人で話してるときに、これなんか友人との会話特有の旗から聞いたら全く面白くないパターンなんですけども、
うん、
おせちとお雑煮どっちが好きというなんか、わけのわからない二択を強いられましたね、一回。
ああ。
おせちとお雑煮。ちなみにどっちが好きですか？
あ、どっちも嫌い。
ああ、上手です。
ほら、もともとどちらも保存食だったりするじゃん。
そうです、そうです。
で、ほら、君らの年齢だとそうでもないんだけど、僕らの年齢の頃は、小学生の頃とかって、本当に店が閉まってて、外出ても何も面白くなかったのね。
ああ。
たこ揚げって言ったって、たこは上がっちゃったらもう面白くないし、上がるまでが楽しくて。で、なんだっけな、書き初めの宿題って、なかった、小中学校でそれぞれ。
ああ、なかったです、自分のところは。
うん、僕らの時あって、で、なぜか、正月の1月の2日ぐらいから、
うん、
用意されて、ずーっと書かなきゃいけなくて、ずーっと書いて、やっと納得できるもんが書き上がって、やっと終わるっていう、地獄の日々だったのね。一日中ずーっと書き初めすんのよ。
うわぁ。
ずーっとずーっとずーっと書き初めしてみ。なんか辛い思い出しかないんだよね。
書き初めか。書き初めまずしたことないな、自分。
あー、書き初めわかるよね、長い。
長いやつですよね。
長いやつで。
まず長いやつにまず書いたことがないんですよ。
いいね。
いつもなんか、習字とかで使うようなあの、
半紙だよね。
半紙ですよ。
長いやつでずーっと。うん。最初新聞用意されて、新聞に練習ずーっとして。ある程度、もう書き慣れてきた3日目ぐらいにやっと書き初め用の紙にこう書いてって。なんか3日4日ずーっと1日中書いてたなぁ。
そうですか、
ね。何の拷問かと思ったの今考えれば。
まあ今年の出来事。
うん。
全くなんかそれ以外のことがですね、やっぱり、2月のことなんて全く思い出せませんから
ね。ないね。うん。
2月。
うん。
ないですよね。
はい、次。あえて震災のことは触れないようにしようか。
まああえて、そうですね。でも、やっぱり、3月以降って、どうしてもどっかそこら辺、なんか、うん。
震災絡みだよね。
絡みですよね。
うん、
だって4月、なんだって、今年だって自分あれですもん。進級しただけですもん。
4月。
進級だけでも特になんも、一応クラスがありましたけども。
うんうん、だって5月、それ言ったら5月、6月ないよね。7月、8月、ないよね。
本当になんもないですね。
だって、8月にオフ会行ったぐらいだよ。
ああ、なるほどの。あ、ダンボチックか。
ダンボチックと、うん、あと、タイムマシン部
の、
逗子の海に行こうってやつ。
はい。
タイマー新聞聞いてないですよね、自分。
うん、なんだっけな。やっぱり、ポッドキャスターの黒猫さん、ダズベリーポッドキャストやってる黒猫さんが、
はい、
すごい、こう、タイムマシン部を押してるのね、ツイッターで。
あー、
気にはなっていたんだけども、
うん、
ついに聞き始めて、
はいはい、
で聞き始めたあたりはなんか富士スピードウェイを、うん、チャリでこう何時間耐久とかっつってなんか走るなんか催しがあったらしくて、
うん、
それを聞き始めてって、
うん、
でやっぱり順番に聞いていかないと気が済まないから、
はいはいはい、
聞き始めたあたりで、
はいはい、
あのやってたイベントが、
はい、
うん、埼玉のどこぞで、
はい、
でっかい公園で泥系やるっていうイベントがあって、うん、
泥系か、
うん、なんかすげえ人数で泥系で結局それはあるっていうのはなんとなしに分かってたんだけど、
はいはい、
うん、それ行かない、結局行けなくて、
あ、
うん、それでやっと逗子の海に行こうっていうので行ったらめちゃくちゃ日焼けしちゃってさ、はい、
うん、
あのなんだ、吹奏楽をやってると、
はいはい、
夏に海って行かないのよ。
ああ、まあそうですね。
コンクール時期って、うん、
そうです、
ね。うん、夏の頭だから、コンクール終わってからだともうクラゲ浮いてんのね。うん、
ああ、
はい。
もう泳げないみたいな。
はいはい。
うん。
他にもあのダンプチックのオフ会行ってきたんですよね。
うん。これは言った人にしか面白さわかんないね。
行きたかったな、本当に。
今回はね、狂気さんがね。
ああ。
狂気さんが、言い方は悪いけど、レッされた感じ。ポッドキャストレッ
ね。まぁ、あ、ちょっとさすがに今のところ P 入れますけども。
なんだ、40代のポッドキャスターのね、
はい、
エネルギーがすごいの。
ああ
。某鶴丸さんとか、
はい、
某ヒロフションさんとか。なんだろうね、エネルギー。原子力発電いらないね。ほんとね、うん、レイプ言われてもおかしくないぐらい、狂気さん、きちんと律儀に台本作ってさ、それに沿ってきれいにこう進めていく人じゃん。
そうですよね、毎回、毎回。
うん。うん。だけど、うん、それをさせてもらえず、で、IC レコーダー用意してるんだけど、40代の人、某人たちが大声を張り上げ、うん、だから普通の収録にならなかったっていうね。だからお蔵入りに彼はしたんだと思うけど。
いやでも
結構自分は協力しようと思ったんですけどね。
もうそろそろ話しましょうかね。
うん、もうね、さっきツアーのとこにタイカンマメガネ、てんてんてんって入ってきた。うん、いつ喋んのかなーって。
やっぱ出ましたよね。
もうさ、これはさ、ある意味被害者だよね、俺。もう時間見たら18分経過してんだけど。通話してから。
そうね。うん。
最初はさ、口でさ、ラジオの話題でさ、ちょっと、うん、あ、もうすぐにでもこう、入れるのかなと思ったら、なんか、今年1年をじゃあ1月から振り返ってみましょうかなっていう、なんかもう、どこでじゃあちゃんと入ったらいいんだっていう。もう、取り残されちゃって、かといってなんか大きな相槌をそこに入れたら、そこで入るのかってなるし、これ下手したら、逆ドッキリされてんなっていう、もう疑い深い性格だから、今ちょっとうなずいた声入っただろうと思っても、もう淡々とトマトの先生喋るから、
うん、
これはね、もうトマトさんが途中で気づいてっていうことでね、最初は知らなかったけどってことでもう、これは自分が被害者だね。これ引っ掛けられた感じだよね、もうね。やって最初に、こう、タイ君がね、なんか、しらーっとこう入ってきてくださいねっていうような感じの演出があったけど、
はい、
俺絶対表示されてるよなと思って。だ下手したら、こう通話しますか、はい、押した直後に、あ、誰か入ってきたって元町さんなんか言っちゃうような気がしたんだよね。
いや、これメガネたまにさんが面白くこう、ね、入ってきてくれると思ったから。
だから、もうその考えをされちゃったり、されちゃってる時点で被害者。もっとこう、何、リアクションが欲しいわけでしょ、この仕掛け人としては。
だって何十通あなたの番組にメール送ってると思ってるんです。
いや、それはもうありがたいですよ。もう、トマトさんに頭が上がらないですけども。いや、
でも、このメタン曲を聴いてるリスナーさんは、
はい、
このメガネタマニさんが出てきてるのを知らないから。
知らないから、
から
どこかで、
騙しちゃいでしょ。
そうなの？そこなの？まず自己紹介じゃしてないけどね。
あ、じゃあ自己紹介どうぞ。
メガネタマニでーす。
嘘。
はい、どうも。
嘘。メガネタマニでーすでしょ。
なんないでしょ、そのテンションには。さすがにこれじゃ。
おかしいな
ぁ。トマトさんが、うわぁ、やられたーとか、なんかこう言ってるところに、どうもメガネたまりですって言えるけど、この流れでそこのテンションに行っちゃうのおかしいよね。
はい、じゃあここ編集点で。
じゃあ、
うわぁ、やられた
ーメガネたま、入れないよ。これはね、でもね、一番誰が責任重いかって言ったら、タイ君だよね。こうスカイプのウィンドウをトマトさんにどうにかして開かせずにこう通話をしているという状態にさせないと。
あの、それは頑張ったんですよ、自分。
それはね、うん、無理。せっかくね、開いてたウィンドウ閉じてってくださいって言われたっていうのと、
うん、
あの、スカイプの方を一番下にしても、
うん、
あの、ちっちゃくウィンドウでフワンって出るんだな。
追加された人が、うん、
だからタイカンマメガネてんてんてんって言ってて、あ、これはタイ君がこうリスナーさんをこう欺くためになんかこうやってんだなと思ったから、
なるほど、トマトさんは言わずともこれは何か意味があるんだなと黙っておいたわけですね。
そう
あ、タイ君に一言言うとしたら下手くそだね。やり方どうのこうのはちょっとわかんないけど、これをどうやれば成功できたのかはちょっともうわかんないけど。
難しいでしょ。
難しい。
本当に難しいです、これ。いや、も
う
頑張ったんですけどね、これ。
だから緊張してるっつってたんだ。
そうですよ。
一対一でなんでこんな緊張すんだろうと思ったんだけど。
あ、ひらしはそういう話ですか？
そう。なんか、緊張してます。緊張しました。ばかり言ってるから。おかしいなぁ。何度も、ポッドキャストで話してんのになんだよと思ってたら。
こういうことですよ。本当にもうずっともう。
どうしましょうね。
どうしましょう。いや、まあ、とりあえずもう、ここはもう、あの、ライスカさんに頼るしか。
あそこ、そっちに行こうね。
そっちに行きましょう、もう。
もう、妙になんかさ、タイムスケジュール、きっちり作ってると思ったらさ、もう、騙されちゃったな。
騙されてないよ。
じゃあ、まずですね。メタグフの、ブログの方のコメント欄にですね、寄せられていたメールといいますかね、コメントですね。トマトンさんへの質問です。好きな食べ物は何ですか？というわけで。好きな食べ物。
てか、多すぎてさ、あの、ライスカーさんの質問ってさ、まあ、無茶ぶりとは言わないけど、ね、和、洋、中でいくと、和はね、ホッケ。
ホッケ。
そう。あれほどね、綺麗に食べれる魚はない。あのね、こう変なとこに几帳面な A 型好みの魚だと思うんだね。
う
あの、スルッスルッスルッって取れていくじゃない。
うん。
うん。
綺麗に食べれた、あの、達成感はね、他の魚では得られないね。
うん。
うん。
うん。小骨が少ないっていうところありますよね。
そうそうそうそうそう。
うん。
あと、あの、焼いた、ホッケの焼いた、あの、こう、開いた部分の薄皮。
はい。
骨に張り付いた薄皮。で、このホッケって、あの、飲み屋は行き始めると。だから、うんと、学生の時に、こう、打ち上げとかつって飲み屋、こう、行った時に、こう、出てきたホッケを、これ食いやすいよ、つって食べたのがきっかけね。
うん。
お二方は
今のはさ、タイ君がこう。
そうでしょうね。
何答えた人が何も返事もらえずに、お二方はっていう瞬間になっちゃうんですよね。
だって、黙ってんだもん、タイ君。
もうこれも。
僕はですね、とかって言ってくれればいいのに。
もうこれも二人に任せた方がいいじゃねえかなと思って。
いやいやいや、ダメだ、ダメ。
あの、小骨が少ないっていう情報出せませんからね、自分。
あ、じゃあ。でも飲み屋行かなきゃ食べないのかな。
だって食ったことないですもん、自分。
ああ。
ホッケ。小骨が少ないという情報初めて知りましたからね。
なんかそこで試合終了だよ。
あ、知らんじゃって。
じゃあ、ホッケはホッケで置いといて、いや、僕はこれ好きなんですけどね、でいいよ。
まあ、魚で言ったらサンマとか好きですけどね。
うん、
うん、まあ、骨多いですけど。
うん、
と、
三浦さんはさ、って。意地悪だ。
俺ね、で、三人ってね、意外と話がね、繋がりにくいよね。誰かと誰かが喋ってるところに一人、こう、たまに入る役とか、そういう設定があるといいけど、なんか、決まってないから。
全くもう。
ああ、メガネ、たまーにだけにね。
たまーにだけに？たまーに喋ればいいんですか？
今、タイ君が何喋ったか忘れちゃった。
サンマが好きって言ったんだね。
サンマサンマ。サンマ油乗ってうまいよね。
うまいですけどね、本当に。
油乗ってるとね、まあ、この煙がね、もくもくもくもくね。
うん。
大変だけどもね。
うん。
タイ君だけにね。
いや、これタイ君が処理するんだからね、絶対。
これを、これを処理ですか？
早く処理してよ。
じゃあ、和洋中の洋で。
ああ、そっち。
流します。本
当にゴミ処理みたいな感じしたね。
洋食か。やべえ、考えてなかった。自分で振っといて。考えてなかった、洋食か。洋食美味しいのばっかりなんだよね。
そうですよね。
じゃあ、こう、オーソドックスにハンバーグってことで。
オーソドックスだな、本当に。
その相槌正解じゃないからね。
俺すいませんって言うしかなくて。
もうどれが正解か分かんなくなってきた。
どれって、そんなに選択肢あるんだ。すごい、タイ君。二つ目は？選択肢の二つ目はど、なんだ？
あれ、こんな話じゃなかったんだけどな、今回。ああ、やばい。
あ、そう、洋食、洋食、うん。カキフライ。
ああ、カキフライ。
うん。
あのね、カキ嫌いだったのね。
はい。
で、あれ、ほら、苦いじゃん。
ああ、そうですね。
子供の頃にこう、食べるとこう、あ、苦くて美味しくねってなるんだけど、さらにね、そのカキフライだけね、お袋の作り方がおかしくて、
うん、
あの、カキを、カキフライを食べると、うん、もう中ね、パンパンに硬いの。だ揚げすぎなんだと思うのね。で、数ヶ月前に、こう、仕事の同僚に連れてってもらった、洋食屋さんで、カキフライをつまんだのね。
うん、
中ね、牡蠣がトロットロで美味しかったんだ。
おー。もうそっから、牡蠣フライが好きの方になったんですね。
そうそうそうそうそう。
は
ぁ、
あ、はぁ
はぁ。うん。あんなトロッとして、ああ、うまいんだ、と思って。
うん。
うん。
まあ、牡蠣はまだ嫌いなんですか？
うん。
生牡蠣はとかね。
生牡蠣は、当たると、当たって下すとひどいって言うから、
うん。
絶対食べない。
ああ、そうですか。
そうです。
かなりひどいって聞いたから、
うん。
うん。いや、それはちょっと、と思って。
人によってはだって本当病院行きですからね。
そうそうそう。で、甲殻類アレルギーで、うん、カニ鍋を家族で初めて食べた時に、
うん、
弟と自分が下して、
はい、
妹とお袋と親父は下さなかったんだな。
うん。うん、
だからそのカニの時の下し用もひどかったから、
うん。
うん。だから下すのは嫌だね。
じゃあ、中華料理で好きな食べ物
は？じゃあ、ああ、はい。中華料理。中華料理か、はい。中華料理。あ、CM でさ、
はい、
どんどこどんのぐっさんがさ、
はい
はい、
クックドゥのホイコーローの CM でさ、
はいはい、
すごい美味しそうに食ってんじゃん。
うん、
あの、ひかくとかっつってさ、
あの
食べる音を、うん、あ、ほんとあんな音しないくせに、美味しそうな音作って音工さんが、みたいなね。
うん。
あれ見てね、作ったね。キャベツと、ピーマンと、
はいはい、
と、食ったね。美味しかったね。今の、うん、好きなものはそうだね。ホイコーローだね。
うん。
うん、
じゃあ次の。
え、次行くの？次行くの？せっかくメガネたまーにさんいるのに、じゃあメガネたまーにさんはとか振らないんだ。おったらかし。
だってもう、いつもなんか、なだらかの方で話してるじゃないですか。
うん。え？うん。そんなとき好きなもの？
メガネたまーにさん何でも好きじゃん。
何でも好き。ホイコーローの話とかもある。
だって、今流れとしては、タイ君が僕はこれが好きで、みたいな。
うんうんうん、
で、こういうエピソードがあるんですよ。じゃあメガネたまーにさんは、とかってこう、ね、触れるじゃん。
まあこれはね、ライムスカッチさんがトマトンさんへの質問だから、こっちには振られなくて当たり前のことかなとはちょっと思っちゃったけどね。
ちっ。バレた。しまった。タイ君騙したかったんだけどね。
あ、そういうことですか。
そうですかね、みたいな流れ。いそうかなと思ったから。
もうこれどれが正解か分からなくなってきた。
じゃあその正解この候補いろいろどうぞ。
じゃあ次のメールです。
メール自体次っちゃうんだ。
トマトさんの質問、これが全部で5つ来ております。ダイレクトメッセージ。
あー、うわー、クッチの流れ思い出すなあ。ああいう感じかな。
まず一つ目から言います。
はい。
まず一つ目。どのくらいの種類のポッドキャストを聞いていますか？というわけで。
ほら。
どのくらいの種類。
ほら、答えにくいよね。ほら、答えにくいよね。
いや、でもこれは、あれじゃないですか。まともじゃないですか。
どのぐらいの種類だよね。
数じゃなくて、種類？
種類ですね。
種類って何？
ジャンルの数？
あ、でも種類ですよ。
仮にタイ君はどんな種類を聞いてる？え？どれぐらいの種類を聞いてる？
それはもう番組数ですかね。
だから同じ質問じゃん。
それ、
そのけど今トマトンさんは聞いたのに種類じゃないですかねってタイ君が言った
ら。対応がないじゃん。
わかんないこれ。
でしょ？じゃあ、いいよ。全部言ってくわ。
はい。
ポンチキャスト、コートマーク、ファクトファイル、フレディオ、ホットキャスト、インポッドキャスタブル、 バナナマンのバナナムーン、伊集院光、山里亮太、爆笑問題、エレカタ、メタング、モコモコボイス、横断歩道のオクラ、ウェブエムジャパン、イスケンラジオ、止めろよ、天気のりのいずれは地上波、オライのラジオ、口でさラジオ、ご推薦、サラミピザ食ってない、そこはに、タイムマシン部、ザズベリーポッドキャスト、ドッキンマッシュのネットラジオ、ヌヌラジオ、バイオキャスト、ハローギャラが、ビバマイスタイル、フラツク、プランD、早く止めて。
もう少し終わるんじゃないか。
なんだっけ、マシュマロラジオ、丸のコウェーブ、ムンゾーン、ムンニチェム、ドット MP3、メメの暇つぶし、ヤングキャスト、よい子のクレレ辞典、ラジオと乾杯、安住紳一郎の日曜天国、楽しくトーク、幹事長のいいこと教えちゃう、帰ってきた上松ラジオ、吉祥のなだらか向上心、狂気の沙汰とは思えないセカンドシーズン、激裏情報、四畳半スクリーマー、小高菊池の小高カルチャー、新思想的、神戸中年ステーション、石川本間ブルーの B サイド Your Life、大竹誠ゴールデンラジオ、友和パクロミのラジオ鎖掛け、ヒゲ男爵レネッサンスラジオ、早く止めて。
まだバイア
ルだ。10分ラジオ、黒キャスト以上。
あ、いいの。
多いな。多いな。
まあ、通勤時に聞けるからね。
いや、でも、かなり通勤だけじゃ聞ききれないですね、その量は。
いや、ほんとに多いな、ここ、うん。びっくりした。
自分その中のね、5分の1ぐらいですね。聞いてるのは。
もう自分はもう10分の1ぐらいですよ。
そんなに
結構少ないですよ、自分に言ってきますけど。
このメタングのサイトの聞いてるポッドキャストがもう、はい、まさにそれだけって感じ？
まああれからちょっと減りましたね。今 iTunes に登録してる分は。
減ってるんだ、こっから。
減ってます、ちょっと。
じゃあ相当少ないっちゃ少ない。
いやもう本当にもう今、少な。iPod 見てますけど今。
でも大学ポッドキャストより音楽聴いてる印象も結構強いからね。
まあそうですね。最近はもうずっと音楽聴いてますね。
うん。
もうポッドキャストがだんだん溜まってきていて。
なんか逆にね、音楽聴かなくなった。
聴いてる暇がないでしょ、もうそんな聴いてたら。
いや、あのね、聞くと、聞いたらいいんだけどさ。なんかね、ポッドキャストが追いつかなくなるんだよね。だって聞いてないエピソード今80あるもん。
あ、だから自分はこう、人の声を聞いてるっていうことで、一旦こう一日に流れて飽きちゃう時あるんですよね。そういう時は音楽に変えちゃいます。
ああ、俺は飽きない。飽きるポッドキャストは、消してる。
おお、消してもその量ですよね。
うん。
すげえ。なんか普通になんか感心してしまいました。そんなに聞けねえよと思いました。
いや、通勤で聞くのと、昼寝中に聞くのと、やっぱ流し聞きになっちゃうものって結構あるから、聞いててもなんとなく内容分かっちゃうみたいなね。
がっつり聞く番組ってそうそうないですよね。
あとね、あの、休みの日にウォーキングとかどっか行くときとかって、もう5、6時間聞いてるから、そうだね、歩いてとかつって、あとどっかに買い物行ってとか、いつも歩いてるわけじゃないけど、やっぱチャリンコで移動したりとか、結構メタボなんでね、運動しないとちょっとね、えらいことになるから
自分はもう本当にだんだん少なくなってきていて、 もう一時期本当にハマっていた番組も、まあ今ちょっと諸事情で聞かなくなったりとかして。じゃあ次のメールです。
あ、そっか。
まだ続いてます。
あるよね。はい。
二つ目です。トマトンさんがお弁当を作っているのを知りました。お弁当を作るのにどれぐらいの時間がかかりますか？
お、真面目な。
真面目です。
お、珍しく。答えやすいのか。どんぐらいかかるだろうな。そうだね。トータルすると、2時間を超えることはない。
はい、結構2時間見てます。
土鍋でご飯炊いてとか、なんかいろいろ並行して作ることを多少慣れてきたから、だからおかず作ってとか、ご飯を炊いてとか、もしくはもう、少し多めに作って、こう、なんだ、作り置いてるものとか、まあ、きんぴらごぼうなんかは、そんなに保存ね、効かないわけじゃないから、3回ぐらいに分けて、弁当に入れたりとか、してるね。
もう弁当はなんか最近なんか惣菜が結構品質が高いのも増えてきてますけど、それ使おうとは思わないですかね。
あ、まだそこまで手がいってないっていうか、野菜を入れたい。だって野菜入れなければ、なんとか丼みたいな感じで済んじゃうじゃん。主食と主菜と副菜の比率が3対1対2っていうのがあって、だからまあご飯はご飯で入れればいいんだけど、おかずをそんなに、主になるおかず、例えば唐揚げとかウインナーとかハンバーグとかあるじゃない。それだけで終わらしちゃうと、まあね、それだけでも食べれるけども、野菜のビタミンとか取れないから、やっぱほうれん草とコーンを炒めたやつとか、さっき言ったきんぴらごぼうとか、で、万能なのがブロッコリー。
ブロッコリー。
だから、大概そういうのは冷凍のやつを、こう、ブロッコリーはもう出来上がったところに刺しちゃったりするね。だ今ね、作るのが楽しいかな。今んとこずーっとほぼ、仕事に行く日は弁当作れてるから。で、朝飯を食って、それで、通勤するっていう流れがどうしてもやりたくないので、前日に朝食と昼食の弁当を作っておいて冷蔵庫に入れといちゃう、ね。で、会社に着いてからレンジでチンして食べるみたいな。だから仕事が始まる1時間半前にはもう会社にいるんだ。
早いですね。
だからなんか忘れ物しても取りに帰れる時間っていうのを考慮に入れて通勤してるから、で、なおかつ遠出ではなくて、歩いてでも帰れる距離。今回の、3月11日の震災の時なんか特に原付で帰れたから、普通に。
3つ目のメールがですね、先ほどの、まあ、野菜を作っているに関連しているメールなんですけども、トマトさんが野菜を栽培なさっているのを知りました。育てるのが大変だった野菜は何ですかというわけで。
おお、これ、ポッドキャスターのサラミさんっていう方が勧めてくれて、最初にジャガイモか、種芋が余ったから、誰か、みたいな感じでツイートが流れたから、じゃあ、つって、種芋もらったのね。で、何もかもこういろいろ装備を揃えて始めるじゃなくて、どうしても自分にとって無理がない流れで作りたかったのね。で、まあ、いただいた種芋なんだけども、申し訳なかったんだけども、いきなり庭に埋めたの。 で、そしたらどのぐらい育つかな。肥料もやってないし、うん。で、できたじゃがいもが、ちょうど今年の頭か、頭の頃に、こう、飯として持っていけたのね。で、そのじゃがいもを、こう、吹かせる、蒸せる、電子レンジでチンできる容器も買ってたから、それ使ってチンして食べてみたのね。
うん。
で、すっかすっかで、しかも全然美味しくなかったのさ。
うん。
うん、だから、肥料とか、そういうものがすごい大切だなっていうふうに感じたのね。
うん。
で、今度、次にサラミさんが、ツイートで次に、トマトとナスがいいよっていう情報をくれたから、自分でホームセンター行って、トマトとナスを買ったのね。
うん。
苗の状態で。で、今度はプランターで、ちゃんと土を買って肥料入りの。それを、駆使して作ってみたの。
はい。
そしたら、まあ、ナスは、虫に葉っぱ全部食われちゃって。
ああ
。でも、それでもナスはね、2個なったの。
うん。
うん、で、トマトは、買ったやつがプチトマトだったか、だったんだけど、ポコポコポコポコできて、うん、だから、育てる、ちゃんと土、いい土さえ与えれば出来上がる、野菜もあるんだなー、なんつうことで。
どうしましょう。次のメール行きましょうか。
はい。
あの、ぜひ自分、ここから広げれるなんか、そういう情報持てないんで、自分。あの、栽培関係全く分かりません、自
分。俺も分かんないよ。うん。
じゃあ次のメール行きましょうかね。
はいよ。
四つ目。これはもうそのまま読みますね。タイさんとはどこで知り合いましたかというわけで。どこで知り合いましたっけ？
ね。
もう本当に不思議なんですけども。
あれ、いつの間にってやつだよね。
いつだ本当に。
あれ、タイ君何で知ったっけな、俺。いや、もう、クッチとかそのあたりなのは確かなのね。
はい。
多分。それしかないと思うんだけど。
それしかないんですよ、本当に。
うん。で、ほら、あの、自分が投稿したものは、まあもちろん印象強いんだけど、
はい、
こう、耳にこう、ああ、その名前って言われてこう、覚えてるっていう感覚ってあるじゃん。
ああ、はい。
うん。うん。それ、だからそれで投稿してる人の名前の中で、タイ君っていうのが、はい、何で出会ったんだろうね。そこでこう合致したんだけどね。あ、君があのタイ君みたいなね。
ツイッターじゃないですかね、でも。
ツイッターかミクシーなんですよね。
あ、ミクシーまあ。
ああ、でもどっちだろう。
あれ、ミクシー始めたからフォローしてくださいとかって、始めたよね。
ああ、どっちだろう。
まゆみくんになってくださいみたいな流れだったよね。そしたら、ポコポコポッドキャスターと、まゆみくんになってたよね。
ああ。
その流れは少し覚えてるんだ。
あれじゃ。
だからね、ミクシーに入会する前からだね。
あら、じゃあツイッターですかね。
ツイッターかな。
うん。曖昧だな。
うん。だって、大概そうでしょ。タイだけにね。
え、最初からトマトさん、それを押してます？
あのね、2回目です。
2回目ね。
ダイスカさんのメールだけにね。
メールだけにダジャレを混ぜてる。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
メガタマさんとあれですよね、フィーゴですよね。
もう。もう完全に。
完全にフィーゴですよ。
自分がゲームのソーシャルネットだっつうのにネットラジオっていうコミュニティを立ち上げたら、
うん、
タイ君だけ入ってくれたっていうね、その出会いね。
そうなんだ。
ネットラジオとね、あとソニーかな。
あー、
ソニー製品っていう意味で、まあソニーっていうコミュニティを作ったら、それもまたタイ君が入ってくれて、そこからかな。
エフィゴ、はい、本当に仮想ってましたからね。
うん。最初のお友達、エフィゴないの。
いやーでも、もうそのエフィゴなくなってしまいましたし。
うん。
あの、ツイッター ID もですね、自分一応まだつけてますけども。
そういえば、その、エフィーゴも、
はい、
確か、なんだっけ、ポッドキャストやってたよね。
エフィーゴか。エフィーゴ
なんとか画伯っていたよね。別で。
なんだっけ、
爽やかなスイングだっけ。
ああ、そうだ。
聞いてたんだよね。
水口画伯。
そうそうそうそう。
はい。
その流れで、なんかエフィーゴに招待しますっていうのは、
はい。
ちょこ聞いてたんだけど、
はい。
うん。だけど、何結局、それって招待制だったじゃない？
はい。
はい。
うん。だから別に、メール投稿して採用されないとダメだし、と思って。
そうなんですよね。だけどね、確か後半の頃、その、お相手の桜井さんが、
うん。
誰でも招待するってなったような気がするんですよね。それで自分は入ったんですよ。
ああ。
桜井さんの招待で。
でも、その当時ってソーシャルネットワークサイトっていうのがポコポコでき始めて、
はい。
なんか、一回他のも入ったんですよ。違う種類の。
はい。
でも、なんかミクシーほどの賑わいがなくて、結局すぐやめちゃったんですよね、他のって。
そうですね。盛り上がらないんですよね、うん、なんとか。
そうそう。自分の母校のもあったし、
うん、
吹奏楽のもあったんですよ。
お
ー。うん。だから、だけど、だから何っていう流れになっちゃって。
うん。そこでやりとりしたら、ただそこ専用の、なんかソーシャルネットだけになるだけですからね。
だから、タイ君との出会いは、忘れました。
まあ、多分ツイッターです。
なんでツイッターで知り合ったのかなと思って。
そこなんですよね。
そこなんだよね。
なんだろう。
予想できんのは、リスナーとして、クッチかなんかに投稿して、
うん、
でその流れで、タイ君のその、ちょっとでも知ってたら、無差別フォローしていくっていう流れだったのかもしんない。
タイ君結構初めの方、ドロリッチ騒ぎがあったでしょ？ドロリッチってツイッターでつぶやいてそれを笑っちゃいますよってクッチレサーで喋ってて、トマトンさんはドロリッチのやつってやつでタイ君を見つけたんじゃないですか。
それだね。
それだ。
うん、そこだ。
そこだ。
で、きっかけはドロリッチ。
ナウってことだね。
ナウです
よ。ナウ、そう。ドロリッチナウ。
もうしばらく飲んでないなぁ。
あんな依存してたな。
いや、たまに買いますけど、
うん、
買って飲みますけど、うん、あんまハマらないんですよね、もう。本当に一過性だったな、あれ。いや、もうあれ、もう本当にハマるだけの良さありましたけどね。
うん、
美味しかったですし。
うん、
じゃあ次の。これが最後ですね。メールです。5つ目。菊池翔さんが携わっている各番組を一番最初に聞いた時の感想を企画せくださいというわけで。
本人目の前にね。
いや、これがね、たまにですけど。
これでも本当にあれですよ、全く予定しなかったでますかね。もう、ライスカさんもちろん知りませんし、このことを。
各番組？
各番組ですね。
でも何から知ったんだろうな。多分、なだらか向上心からかな。
おぉ。
なんか、出会ったことのない番組だった。
お、
かな。うん。
それはどんな風に？
ね、小学校から中学校に上がった時の感じかな。なんかちょっとした違和感ってあるじゃん。
あ、
小学校6年間やってきましたっていう流れで、こう何もかも新しい、こう、経験したことのない、こう、感覚ってない？中学校入った時って。
ありますね。
ありました、ありました。
うん、中学校から高校に入った時とはまた違うんだけど、
うん、
なんかこう、あ、ここが新しい、みたいなね。
うん、
ところか、みたいな。
うん、
だから、引っ越してきました、みたいなね。
そんな、そんな変化がありましたか？
うん。で、その流れで、いろんな番組をやってるっていうのは、ほら、CM 入れてるから番組に。
はい。
で、それでじわじわと知っていったから。
はい。
うん。だから、多分、小田カルチャーは、 小高さんがやってた番組、多分小田カルチャーから聞いたんじゃないかな。
ほう。
多分、お茶の味はもう合ってた気がするんだ。
うん、うん。
小田カルチャーが始まって間もない頃に聞き始めた気がする。
うん、
うん。うん。それで、アスレチック放送局に流れて、
うん、
アスレチックラジオを聞き倒して、
うん
うん、だね。それで、クッチレサーを、やっとクッチレサーに追いついて、
うん
うん、で、やっと漢字がつかめてきて、メール投稿を試しにしてみようって始めたんだよね。
うん、最初はやっぱドラクエ系ですよね。
うん。
だからこれってマシルですかの時代に送ってるってことですもんね。
そうそうそうそう。
うん。
あ、うん、確か6月とかこう初夏かな、
うんうん、
のあたりに投稿し始めたから。
うん、
うん。うん。クッチレスは聞き始めた頃っていうより、
うん、
アスレチック放送局の流れからクッチレさんを聞きたいなって思ったから、
はい、
うん、うん、そうだね、うん、
いや今トマトンさんがいなかったらこんな風にはなってないですからね、多分ね。
いや、なんかいずれにしても誰かが投稿してたと思いますよ。
いや
いやもう。
うん、でも、なんだっけ、なんで送ろうかと思ったかっていうと、クッチレッサーは、最初の頃全然メールがなくて、
うん、
でも、メールくれてた人って、今、中堅どころのポッドキャスターさんが多かったじゃないですか。
はい。
あの、シンバさんだったり、鶴丸さんだったり、
はい。
あのあたりの人たちが送ってたっていうのもあるし、
はい。
うん、でもね、ああいう中堅どころがそんなに熱心にメールくれるっていうわけでもないから、
うん、
うん、それで、うん、今回はメールないですねっていうのを聞いて、だったら採用されるかなと思って送ったんだよな。
そりゃ採用されますよ。
で、喜んでくれれば調子に乗ってまた送るじゃない？
もうね、この更新日は21日でしたっけ？
あ、そうですね。はい。
ってことは、ね、今年最後のクッチレサーをもう聞いてるという、感じですよね。だそれを聞くと、もう、リスナーさんに支えられて、この番組は成り立ってるんだなっていう、もう、代表的な回になったと思いますね。
そうか。あれか、うん。
いや、コーナー以外でも。
早く聞きて。
いや、もう聞いてると思うんですけどね、21日過ぎてるからね。
ああ、そっか。ああ、面白かったよね。うん。アシュルさんがまさかああなるとはね、タイ君。
そうですよね。
それは、吹かれないな、何でも。
メールの最後ですね、こうなっております。最後に、クッチレサーラジオ第50回のマシュルに教えてのコーナーの、トマトンの奇跡は感動いたしましたというわけで。
お繋がったね。
繋がりましたね。
繋がったか。
いや、でもあのトマトンの奇跡は本当に、自分も聞いてて感動しましたよ。ちょうど7つってすごくないですか？
すごいよね。それすごいと思うの。
あれね、あれは偶然だよね、7つはね。
いや、誰もが偶然だとも分かってるんだけど、奇跡って思う感じ。
でも、伏線作ったのはマシュルさんですよね。変な計算いらないからみたいな発言してたじゃない？
はいはい。
うん。だから、決してこう忘れてたから、そのメールを送るのをね、怠ってたわけじゃなくて、後でまとめて送ろうって思ったのは、前のやつ、その、ある回の、前の回の、 結局遅れたけど、うん、読んでくださいっていうのが一通としてカウントされたのを確認して、うんうん、あ、じゃあ、あとで一気に送ろうってその時に思ったから、
うん
うん、で、12月の分に送っちゃうと調整が効かなくなるから、11月の分に送ったんだよね。
すげえ考えてるね。
そうすると、それに続く誰かさんが、あ、送るのと、うん、あとまた、誰かが送ったものを使って、きっとメガネたまにさんが、揺さぶりをマシルさんにかけるんじゃないかなと。ね。
計算してるなぁ。
メガネたまにさんの手腕があってこそなんだけどね。
いやいや。
楽しみだなぁ、14日が。
もう、その辺は全部51回のクッチレスターラジオ最初の方聞けばもうわかりますって感じですね。もうあとは何も言えない。もうあとは何も言えないよ。同じことを21日以降に言ってるだけになっちゃう。12月14日に更新された第51回のクッチレスターラジオで言ってますから。
よりによって、あの、第2水曜日が一番遠いよね、
今月。そうなんですよね、本
当に。12月が。ええーとか思っちゃったもん、確認したら。
本当に遠いから、もう。
だって、11月30日が水曜なんだよ。やんなっちゃったよ。
そうですね。うん、自分としてはちょっと余裕ができるんですけどね。
はぁ、あ。マジで聞きたい。早く聞きたい。
早く聞きたい、本当に。
いや、嬉しいですね。
まぁ、あ、タイムテーブルを自分もともと作ってたんですけど、
うん。
まぁ、あ、一回トマトさんにも話しましたし、あの、そのメモ帳を送りましたけども、
うん。
この、ライスカさんからいただいたメールを40分ぐらいまで話す予定だったんですよね。
うん、だからあれでしょ、あのカット編集するから大丈夫なんでしょ。
まあそうなんですけど、あのとりあえず今収録時間がですね、
うん、
80分となっております。
あ、そっか、
倍です。倍かかってます。
おかしいね。
まあいくらカット編集すると言ってもびっくりしましたからね、これ。今見て。
まあまあ、ほら。どこぞの番組なんかは2時間半とか超えちゃってるじゃない。
そうですよね。
あれは超えるのが予定ですからね。もう一番長くなってもいい開き直った回です。
いいじゃん、30分刻みでこう、出していけばいいじゃん。
分割してね。
いや、もう一気に出しますけどね、これは本当に。もう100回記念ですから、これは。
あ、そっか。
もう同じような理由ですよ、もう。
そうだね。
開き直りますよ、こんな。うん、そうですね、まあタイムテーブルトーク通りに行きましょうかね。
自分はそれ見てないから、あとどれくらいあるかちょっとよくわからないけど。
あとはまあ2段階ぐらいありますね。
はい、じゃあ、お願いします。うん、
今年ポッドキャスト界隈で起こった出来事を、話してもらうという感じになっておりますね、次は。まあ、例に出しているのは、インポッドキャスティブルのことですね、例えば。まあ、でも、ポッドキャスト界隈、まあ、大きい出来事と言いますかね、あれ、まあ、一番大きく揺れたのは、やっぱり、ポッドキャスティングジュースのことですよね。
うん。
自分もそこから入りましたしね、ポッドキャストは。
うん。
うん、もう、全く、ねえ、もう、バナーとか使ってる人も結構いましたし。ねえ。やっぱ一人で喋るの無理です、これ。
うん、ちょっと、ポッドキャストジュースは、いいじゃん、もうどうでも。てか、あのね、ただめんどくさいだけでしょ、あれ。
そうですね。
配信する側はわかんないけど、やっぱり、うん、こう、配信される側、聞いてる人はもう、とにかく、iTunes の中で、エクスクラメーションマークがポコポコついてるものを、
はい。
探ってって、それで、こう、登録し直すっていう、ただ、 それだけの作業だから、
うん、
うん、だからそのポッドキャスティングジュースにとらわれてない番組もあったりするから、
うん、
うん、そういうのは、うん、まあいいかなと思って。
でもこれ結構大きな出来事と思うんですけどね。
うん、で、なんだろう、まあね、ポッドキャスト自体がちょっと衰退しているんじゃねえかっていうイメージがあるけどもね。
うん。
でもまあそれでもポッドキャストは残っていくと思うよ。
うん。
うん。だってポッドキャストがある前はネットラジオっていう言い方が主流だったから。
うん。
うん。だからどっちがどっちっていう見方もいろいろあるけどね。
は
い。うん。ただちょっとね残念だったのが。俺、楽しくトークずーっと溜めてたのね。
そうですよね。
で、切り替えて、こう、楽しくトークの欄が2つあんの、今、iTunes に。
そうですよね。そこですよね。
うん。で、リストを作って、こう、まあ、最初からはないけども、溜めようって決めた時点のものから、ずーっと、こう貯めてるので、
うん、
こうね、ちょっと A 型としては整理つかないのがイラッとしてるだけで、でも容量もなかなかね、クッチレスは自分が投稿した回からずーっと貯めてるから、ちょっとね、ちょっとね容量的にもうね。iPod Classic を使ってるんだけど、うん、もう写真はもう、写真も入るんだけど、写真を除外してもう、あと、もう、1ギガもないぐらいいっぱいいっぱいになってるから、うん、あと、伊集院光のも、一番最初からずっと貯めてるから。
それじゃないですか、一番締めてるの。
うん、だから、クッチレサーが2位か、2位かな。
自分100ギガ近くあまりありますよ。
あのね、ファイル形式が問題なのね。MP3 にしちゃうと音質落ちちゃうっつうから、なんだっけ、ポッドキャストだけでそんなに容量食ってるわけじゃなくて、やっぱ吹奏楽関係の
やつ。
それに関しては、Apple ロスレスエンコーダーっていう CD 品質のままで撮っておけるやつで、個人で楽しむ範囲で撮ってあるから、
うん、
入れてるから、うん、だから、それで容量食っちゃってるっていうのもある。
うん
うん、だからね、ミュージックいくつぐらいあんだ ?2912 曲か。
お
うん、あるからね。うんだからまあ、ポッドキャスト界隈で起きた出来事っつってもね、それぞれの番組がいろいろな移り変わりがあるからね、結局配信するっつってやめちゃった人もいるし、
うん、
新しくどんどんこう無差別にポッドキャストを一人の人が生んでるっていう状態もあるだろうし、
うん、
コートマークのね、須藤大河さんも結構増やしてるよね。増やしては結局配信停止にしちゃってるものもあったりとか、やっぱりそれぞれのポッドキャスターが試行錯誤を繰り返して自分の形っていうものを作っているだろうから、うん、面白いよね。
少なくともふるいにかかった感じしますね。こう、まあ、あんまり更新しない番組はこれからもうずっと更新されない、更新しなくていいやってもう思っちゃう人も、そのジュース停止にきっかけで、いると思うし。
うん。
うん。
まあ、ほんといいきっかけでしたよね、これは。
そう思わないと、ちょっと、配信者側としての手間暇は、報われない。
結構めんどくさかったですよね。
めんどくさいっていうか、本当にポッドキャストよくわからずに、でも一回再生登録できたからで聞いてる人とか。
ああ。
それわざわざ再登録してくれるのかなっていうのもあるし、まあ、めんどくさいっちゃめんどくさかったですね。
フィードバナー登録して。
登録して。iTunes ストアでは一回もう、ダウンロードできなくなっちゃってますからね。だから、新番組感覚でちゃんとまた登録し直してっていうことです。
そうだよね。だからまあ、なんだろう、こう、メジャーな、 ところ、ジャンプとかそのあたりなんかは、別に登録し直さなくてもよかったけどもね。やっぱり、いわゆるね、素人がやってる、始めた、ポッドキャストっていうのはやっぱり、ポッドキャスティングジュースに頼ってた部分って大きかったね。
そうですね。
意外とね、宮川雅治さんのおはようスプーンとかもね、ね、ジュースを通じてでした
よ。あ、本当に？
うん。だから、もう、今自分のプレイヤーの中では、更新ができない状態。
あー。
もしかしたら、サイトでは修正してるかもしれないですけどね。
こう。
だから、プロでもちょっとは、頼ってたところはあるってことです
ね。この、なんだっけ、最初に話に出た、インポッドキャスタブル。
はい。
を見てて、やっぱり、それぞれの個性が、一番の面白みだね。やってることって、そんなに、なんだろう、もう、出尽くしちゃったような感があるものが多いけども。なんか、あれこれ水曜どうでしょうで見たなとか、バラエティで見たなとか、ね。そういうのを、やっぱりまた、こう使ってるけども、それぞれのキャラクターが全然違うから、ロングヘッドさんはすげえなんか、あったまいんだろうなって思うし、大地画伯、なんか、あれ、あのベビーフェイス卑怯だなとかさ。うわ、人さんのマックの、なんか、揃いすげえいいな、あれ使いてえなとかさ。
ソリッドさんでさ、全然褒めてないです
ね。いや、別に褒めてるとかじゃなくて、なんか、パッと見た目の、まあ、感想ではあるんだけども、やっぱり、俺も Mac 使いなので、
はい、
やっぱ、なんだろう、あれ、映像のポッドキャストだから、ポーンって見るとこう、もう、人さんの回の方は、Mac を見ちゃうのね。うわぁ、すげえいい装備だ、これで編集してんだ、いいなぁ、みたいなね。
じゃあもうそろそろもう90分超えましたので、もう、終わりに近づいていきましょうかね。
はいはい。
もう来年の目標とかですね、もうこれからのネタ番組について話したいと思ってますけども、まず、トマトさんなんか来年、目標かなんかありますか？
あ、ないです。ないよね。だって今言われてもない。
なんかそんな気がしましたけど、でも。
だってさ、来年の目標今からあるって普通にないよね。
1月に立てても遅くないしね。
なんか、大晦日の日に、例えば、じゃあ来年の目標でも立てようか、みたいな感じになると思うけど、12
月初めですかね、まだ。
来年の目標ね。
ああ、
ええ。
これ自分にも来る質問？大君。
あ、いきます。
はい、じゃあ考えなきゃね。
じゃあ、0.1 トンを切る。
あ
最大122キロだったからね。
うわ
今105キロまで落ちてるから、あと5キロ落とすんだけど、なかなかね、105キロ前後がね、なかなか動いてくんないんだ。
それではメカタマさんなんか、
もう
目標
だね。話広げればいい。
あのね、各番組でそれぞれ目標とか言っちゃうでしょきっと、今後。
ああ、そうですね。
個人的なのは自分の個人の一人の番組で言っちゃうでしょ
なんか、見つからない気がするんだよね。
そうですかこれ、自分も考えないといけないですよね。
ない。
もともとのご自身の番組のネタをここで言っちゃってもしょうがないもんね。
まあ別にね、そんな真剣に一つずつって考えなくてもいいんですけどね。いろんな料理を食べるとかでもいいんですけどね。スマートフォン使いになる。
おー。
はい、
ずっとなんか買いたいって言ってますもんね。
これでいいや。スマートフォンを4月下旬に買うんで、
はい、
そこから。
ドコモでしたっけ？
うん。
ドコモってなんかありましたっけ、スマートフォン。
ドコモはもう、自分、エクスペリア系で行こうと思ってるんで。
ああ。
ええ。
あ、そうでしたっけ？
うん。
ああ、そうか。ドコモのスマートフォンなんかパッとしないイメージがあるんですけどね、個人的に。自分もドコモなんですけども。
え、でも今は普通の？
ああ、普通のガラケーですね。
うん。じゃあ、パッとしたものがないから、スマートフォンにしないっていう感じ？
まあ、それもありますけど、携帯サイトが使えないっていうのがちょっとまだちょっと痛いところがあるので。
なるほど。
それがなんか、スマホ版になったりだとか、そういうのになれば、
うん、
もう移行考えようかなとになりますけどね。
なんかほら、モバゲーとかなんかどんどんスマートフォンにね、移行してるし。
あ、そうだ、モバゲーのですね、今やってるゲームがあるんですけど、
うん。
これがまだスマホ版が確か出てないんですよ。
おー、なるほど。
それが移行したりなんたりすれば、
うん、
と思ってますね。
うん。
まあでもまだこの携帯に変えてから1年経ってないので、
はい。
まだですね、変えるとしてもまだ8月あたりかなってなってますね。
トマトさんは？
え、何？
スマートフォン持っていらっしゃる。
あ、やだやだ、それ。
やだな、方ですね。
顔の油がつくからやです。あとやっぱボタンはちゃんと押したい。
あ、それはわかります。
指がね、とにかく太いから、なんだろうな、こう、そういう画面上でこう、ピッピピッピやるのって、なんか、嫌だ。体が大きいから、耳と口の、こう、なんつうの、受話口と送話口にこう、届かねんじゃねえか、疑惑が。
ああ。
それは大丈夫ですね。
うん、まあ、性能がね、いいから別に気にしなきゃいいんだけどさ。うん、だから、いち早く折りたたみ携帯にしたもんね、流行る前から。
これ自分も言わないといけないな、目標。来年の目標。来年、受験が来るんですよね、自分。
高校3年としての受験。
まあ、厳密に言ったら、まあ、再来になるんでしょうけど、もう来年ぐらいからもさすがに勉強しないといけないので。
ああ。
ありきたりですけど、受験勉強ですかね、これ。でも、これからのメタングループですけど、まあそれに伴って、まあもしかしたら、来年の12月あたりから3月にかけてまで、もしかしたら休むかもなと思ってますけども、それこそ先ほどトマトさんと話しましたけど、日常生活しながらでもですね、やっぱりポッドキャストは更新できないこともないですよね、やっぱり。それが日常生活の一部に なってたら、更新もできますし。なので、ね、もう、これはまだ悩んでますね、やっぱり。受験勉強しながら、更新するべきかどうかというのは。
難関な学校なのかどうか。
一応、志望校はですね、専門学校なので、
はい。
で、しかもコンピューター関係なので、何かずっとなんか勉強しないといけないわけでもないんですけども、やっぱりなんか、何かしら勉強しないといけないんだろうなってことで、何かしら勉強するつもりですけども。まあ、これが果たしてどうなるのかがですね。まだ全くわかりませんからね。どうしましょう。
まあ、あれだよね。時間短くしちゃえば、それほどストレスじゃなくなるんじゃない？
ああ。
まあ、律儀に結構項目があるから、こう30分以上とかっていう尺になるんだろうけど、ね、メタングっていうそれぞれのね、頭文字で作った名前だけども、それを一個一個言っていくのだってね、時間かかっちゃうから、尺が基本的に短くはないんだろうけども、
あ、もうそれ
でも、その長さがストレスになっちゃってる分、 なってるとしたら、受験勉強で大きく響くっちゃ響くよね。
そうですよね。
だから、この一年でこう、どうするか、どう変化させていくか考えるのもいいだろうし、別にスパーンと休んじゃってもいいだろうし。
そうですよね。まだ。まあ、そうなってくるとやっぱり、またこう、来年一年で、まあ、それこそメタグフの本編を、一回見直さないといけないのかなと。何かしら構成か何かを。まあ、なんか、なんつうかな、変な感じになってきましたけども。
え？
なんかだんだんなんか、なんつうかな、尻すぼむじゃないですけど、なんか。
いやいや、それ言われて尻すぼむになんないって。なんつったってメガネたまにさんがいるんだよ。尻すぼみにならないよ。
いや、どうしていいか。
どうしていいか自分もわかんないですけど、今。
いや、終わるときにそうなんないでよ。スパーンと終わろうよ、スパーンと。
もうこれだってもうこれ話したらもうエンディングですよ、もう。このネタについて。まあ、そのわけで、まあ、今回100回目、記念会ですけども。
ねえねえ、なんで落ち込んでんの？なんで落ち込んで終わろうとしてんの？
あの、テンションは確実に下がってますよね。
あのね、ちょっと待って、100回だよね、100回。
100回ですよ、100回。
それでは、100回終わりにしようと思いますとかって、ちょっとテンション上げない？
なんか、いつもと違うタイプも聞いた、最後に。
ああ、そうですか？
うん。あの、トマトさんと喋ってた時に、こう、声を張る張らないとか、そういう話もしてたでしょ？
ああ、しましたね。
うん、その辺で。今じゃない。一人喋りじゃないし。
ああ、でも、ここで、時間的にだって今はあれですよ。
うん、時間がね、結構遅いね、深夜ね。
もう2時20分ですよ、
うん、深夜。
深夜だからこそでしょ。
もしご近所さんにご迷惑でなければ、今じゃないかなと。
あのテンションの上げ方がいまいちわかんないですけど、もちろん。
テンションっていうか、まず声の大きさあるでしょ？
まあそうですよね。
声の大きさの、まあそうですよね。まあそうですよね。まあそうですよね。って音を上げていくだけ。
まあそうですよね。まあ。わかんないな。これ本当にわかんないです、これ。
だって大工カラオケ行くですよ。
ああ、行きますよ、もう。
カラオケ行くときの発声ってどうなの？オクターブ下げて歌っちゃう人なの？キーは下げたりする人は多いかもしれないけど、ほら、オクターブごと下げてもう、ほんと低い声で歌ってる人とかたまにいるでしょ？
ああ、いますね。
うん。それをミスターチルドレンでも、こう、サビになったらオクターブ下げちゃうとか。
ああ、どうなんだろうな、自分の歌い方。多分そ、でもなんかそのブレに入る気がしますね。
あ、ちょっときつくなったら下げる？
そう、下げたりします。
うん。
んじゃあ、上げるのか。これわかんないな、正解が。上げれる自信がないですけど、今。テンションは。まあ、すまげですね、100回目。記念会終わっていこうかなと思いますけども。
いいよ。
はい。まあ、こんな、夜分遅くにもう、お二人にですね、もう、来ていただいて、ね、いや、もう、当初計画していた通りじゃなくなりましたけども。
招きたい人が誰なのかとかね、ちょっとごちゃごちゃしちゃった感じだよね。
そうですね。
うん、いいんじゃない？
まだ来てよかったのかっていう疑問が残ったまま終わる感じになっちゃいますけどね。
そうですか？
メガタマさん、それは、タイ君には難しいと思います。その振りは難しいと思います。
じゃあ、爽やかに終わっていこう。
そうですね。まあ、今年配信はですね、もこの100回目を最後にですね、終わって、次回の更新は年が明けた、1月の何日だっけ第1水曜日ですね。 に、101回目を更新したいと思います。まあ、101回目ということで、まあ、またいつものようにですね。まあ、こんなテンションじゃなくなりますけども。絶対。
はい。それでは、私、トマトンと、
メガットマーニーと、
タイガ、送り出しました。それでは、また、
来年。バイバイ。
バイバイ。
またあの後に出てこない。
また次回。
はい、また。